皆さん、こんにちは。IGPI、ビヨンドファクツ&ロジックのお時間でございます。今回はですね、前回、対談させていただいた澤田さんと、その時に、だいぶですね、映画の話になりましたので、今回は IGPI、カルチャー部ということでですね、IGPI のカルチャー部ということで、澤田さんと、映画の話をさせていただきたいと思います。で、今回の、収録日は2024年2月の9日なので、この映画のお話は、基本的にはネタバレありということでですね、なので、見てない人で聞いちゃったみたいなことになると困るので、そこはリスクヘッジ的にですね、ネタバレありのお話をさせていただければと思っています。それでは澤さん、よろしくお願いいたします。
はい、私もおそらく塩野さんも映画評論家ではないんですね。
ない
た
で
だ、
すよ。
大の映画マニアというかファンなので、今日ご紹介する映画はですね、すごく思い入れがあって、2人でじゃあ何するかなということで、とりあえずこの3作を選んだということです。
で、この3作というのが、
うん。
ここ最近のですね、
ああ。
宮崎駿監督、ジブリ作品の君たちはどう生きるか
は
と、ゴジラマイナスワン、
あ、はい、
そして、パーフェクトデイズという3本でちょっとお話しできればと思っております。
なるほど。
なので、最初は、
君たち
君
どう
た
生
ち
き
は
る
ど
か。
う生きるかから、まずあれですよね、ゴールデングローブ賞のアニメ映画賞を取ってましたね。
そうですね。で、これ聞いておられる方はご存知かどうか、これ宮崎さんの10年ぶりですね。
10年ぶりです
10年ぶ
か。
り。
なるほど。10年経ちましたか。
そう、2013年に例の「風立ちぬ」っていうのがあって、
あれから10
で、
年。
そうなんですよ。「風立ちぬ」も結構ね、評価高かったんですね。
そうですね。
で、ところがあの時に彼はもう引退するって言ったんです。
言ってますし、毎回言ってらっしゃいますけど
まあ
ね。
ね、毎回ね。だけどやっぱり
毎回。
今回もおそらくまたやるんじゃないかなと、やられるんじゃ、取られるんじゃないかという、ファンとしてはすごく嬉しいんですけど、クリエイターって多分そんなもんだと思うんですよ、やっぱ。で、ちょっとこ
もう、
れ、
あ、宮崎監督も御年80
そうで
何
す
歳で
ね、
すもんね。
81か2かな。で、僕の感想ですよ。塩野さんどう感じたかってまた伺いたいんですけど、僕、見終わった後、初日見に行ったんですよ。初日にね。そ
君
れ
たちはどう生
で、
きるか。
で、ジブリの、中島君っていう今、副社長やってますけど、彼にメールを、ショートメールすごく送ったのは、個人的に見ると、今回のね、映画って、宮崎さんの集大成に感じたんです。いろんなことが。これもちょっと後で申し上げます。集大成なんですね、テーマとしても。なんだけど、それだけ見たらもうこれで引退かいなというふうにも感じたんです。一
引退
瞬
かい
感
な
じたん
と。
ですけど、ただまだまだやりたい感をですね、ビシビシ感じたんで、多分またやってくれるんじゃないかと、取ってくれるんじゃないかというふうに感じました。
なるほど。見た後に次があるかもと感じられたってことですか。
そう。
なるほど。
これね、あれ、普通、それこそ君たちはどう生きるのか言うとね、例の有名な吉野源三郎の、
そうですね。吉野源三郎氏の。
ね、あの本の題名じゃないですか。で、あれとは全然関係ないんですね。全然そういうキャラクター出てこないし。
内容は全く違いますね。
違う。ただね、まだちょっとそんな話ばかりしてていいんですか、今日は。
もちろんです。
その吉野源三郎さんの「君たちはどう生きるのか」っていうことで、これ今回の映画は全然その前宣伝もなかったし、予告編もなかっ
そう
た
で
じゃ
す
ないですか。
ね。何にもなくて、もう、
ねえ、
何
い
の
き
ビ
な
ジュア
り。
ルもね、最初出ずに。アオサギビジュアルだけでしたっけね、一
ああ、あ
番。
れだけね。 あれが一体何なんだっていうのはなかったじゃないですか。
なんか詐欺だけど、なんか目が2つっていうか、なんだこれみたいな 感じ
そう
でし
ね、
たね。
後で分かるんだけどね。
はい。
ただ吉野源三郎さんの本をもう一回僕読み直したんですよ。
あ、コペル君。コペ
コ
ル
ペ
君
ル
でしたっ
君、
け？コペル君。
コペル君、コペル君。
はい。
で、彼はジャーナリストだし反戦活動家だったと思うんですけど、で、あの本のテーマっていうのが、よく言われるのはいくつかあるんですけど、一つはそのやっぱり世の中に起こっていることをしっかり捉える、世界をね、捉えるためにはですね、やっぱりその自分が自分人間誰しも自分が中心的に考えるんだけど、そうじゃなくて世界の中で自分がどういう立ち位置にあるかというね、構成員としての捉え直しをするという、ある意味俯瞰的な視点がいるぜっていうのが一つで、でもう一つが、いろんなやっぱり立派な人になるためには、きちんと自分が経験したことをですね、経験的な話なんです。経験したことをそこから何を感じ取るかと、でそれを深く考えることで、多分この映画に出てきたんですけど、立派な人になれるっていう、真に立派な人っていう言い方がありましたね。それとあとは人間っていうのはやっぱり、過ちをするもんなんだけど、その過ちを自分で、改めて、で次に進んでいくということ、立ち直っていくということができるのは人間だという、点が3つあったんですよ、本は。
あり
で、
ますね、あっ
こ
ち
れ、
の方は。
ね、で、これってまさに今回の映画に出てきたなと思ったんですね。
宮崎駿監督作品の方に
そ
も
う、
出てき
デー
た
ダ。
と。
真人っているじゃないですか、主人公の。あれ、なんか、
主人
真の
公
人
真
と
人。
書いて、そうそう、真の人と書いて真人でしょ
そう
う。
で
だけ
す
ど、
ね。
あんな名前の人って僕あんま見たことがなくて。あれ、真人というよりか、
私、
真、
先輩にいましたけど
い
ね。
るの？あ、そうなんだ。
先輩に真人さんいましたね。
失礼だけど、こんな名前があるんだと思ったけど、かっこいい
まあ、
よ
かっこいい
ね。
名前ですけどね。
やっぱり真の人っていうふうな意味合いがあるみたいで、こういうよく分かんない時代に、ね、自分の目線でかついろんなことが経験して過ちはするけども、それをこう正していくことで、人間として正しく立派な人になるというような風に見えたんです。で、それが今回のテーマなんだなと思って、だから吉野源三郎の本とは全然なぞってないけども、結構通底するテーマを
通底するもの
ね、
が。
感じました。
これもう作品の、そうですね、真人が出てきて、その通底するものは元のというか、コペル君の方のや
本
つにもあ
ね。
ると思うんですけども、なんていうか、作品、宮崎駿さんの方ですけども、作品冒頭から、随分こう死の香りが濃厚だ
なる
なっ
ほ
てい
ど。
うところ
その通
と、
りね。
あと最初、見た全体としては、なんですかね、宮崎駿監督の全作品、13本でしたっけ、全作品の手前に見たら、
そう
なんか
か。
原液、宮崎監督の原液を、そのまんま、原液のまんま、混沌のまま、よろしくって見せられた感じ。
元に戻っちゃったね、なんかね。
元に戻った、だからあれ、そう、物語、なんか、始まりの前の物語をドバッて見せられた感じでした
もう、
ね。
なるほど、そう言われたらそうだ。結局、例えば、生きるっていうテーマがやっぱり宮崎さんってずっとあって、それで、直近で言うと「風立ちぬ」っていう映画の、キャッチコピーは「生きねば」だったんですね。生きねば。
確かに生きねばだっ
生き
た
ね
気が
ば、
しま
そう
す。
そう、生きねばだ。生きねばっていうのは結局、太平洋戦争の、じゃない末期かな、それでゼロ戦じゃないけど 戦闘機を作る技師が、主人公の女の子、女性の旦那なんだけど、彼がやっぱり結核だったと思うけど、ああ、じゃあ女性が結核かな。要するにそういう意味で、
そうですね。
そうだよね。で、それで、やっぱり死に直面するんですね。で、その時に、 やっぱり、まあ、奥さんが亡くなっても自分はやっぱりこれから生きていかなきゃっていうテーマがあって、生きねばだったんですよ。で、一方でその前かな、もののけ姫ってあったじゃないですか。
そうですね、もののけ姫、はい。
ね、あれはね、生きろだったんですよ、キャッチコピーが。
生きろでしたね、はい。
でね、で今回だから君たちどう生きるのかでしょ。だから今志望さんがおっしゃったように、色濃くその現役というおっしゃって言ってくれたんだけど、本当そうかなっていう、宮崎さんのやっぱりああいう戦後の、日本人が突っ伏した状態から立ち直ってきた時代を過ごしておられる方のなんかリアリティみたいなのを感じた、生きるこ
そう
と
で
に
す
対
ね。
する。
あとやっぱりすごく、もうすでにね、いろんな方がこの作品ご覧になって、いろんな考察されてて、しかもちょっとなんか答え合わせ的な、この 前の
確かにね。
NHK のプロフェッショナルも出ちゃった
ああ、
後なんですけども、
よかった ね、あれも
なんです
ね。
けども、なんですけども、あれですね、非常にこう、宮崎監督のアンビバレントなところ、
なる
例え
ほど。
ば、戦闘機とか、戦闘機とか飛行機とか武器とか好きすぎるんだけど、戦争が嫌だっていうすごい矛盾した男の子感とか、あともう今回なんてもう、これ出しちゃうといろいろなっていう、母であり少女を出しちゃいますし。
そうね、今回の映画はね、両方で。
ね、母だから自分の大好きな、まあ、真人の母ですけども、大好きな母のお母さんの少女時代を出しちゃうっていうのはね、まあ、すごい矛盾したアンビバレントなものをもう詰め合わせされてるなと思いましたけど。
複雑ね、そこは、
そうで
本当
す
に。これ今日はネタバレっていう話があったん
ネタバレですね、ネタバレ。
で
ネ
す
タバ
か？
レ OK ですよ。
ネ
は
タ
い、
バレ
もちろ
OK
ん。
な、そうですか。
もう見てる前提ですからね。
そうだね、ネタ
はい。
で、そうね、今の話はすごく、で、さっきおっしゃった何かがこう混然一体としてるっていうことで言うと、
はい。
あれ見てて思ったのが、なんだろう、ちょっとキーワードで言うと、
はい。
喪失と再生っていうのがまずあるのと、
なるほど、はい。
でもう一つは僕あれ見て思ったまさに、まあ、お読みになった方もいると、ご存じの方いらっしゃると思うんですけど、イザナミとね、オルフェウスっていうのは、日本の神話の世界とギリシャの話があって、まあ両方とも、まあ、黄泉の国っていうか、そういうね、まさにその喪失の世界、死の世界と生の世界をつなぐ話じゃないですか。で、その死の世界
今
と
回も
生の
完
世
全に
界、
そうですよね。
そうですよね。アオサギっていうのも結局行き来してるわけでしょ。なんかよく見たら、ね、
行き
す
来し
ご
てます
く
ね。
ね、いろんなことが詰め込まれてて、あれ結構大変だな、見る方はと思ったわけ。
大変だ だって、アオサギね、自然に喋り出しちゃいますし、
そうだよね、当たり前だよ
鼻
ね。
の大きさなんて手塚治虫さんですもんね。
花ね、あれはモデルは鈴木敏夫さんなんでしょ。
まあ、鈴木敏夫さん説が濃厚ですよ
濃厚
ね。
濃厚、そ
そう
うい
え
うふう
ば
な
あれ
こ
じゃないです
と
か、
よ。
澤田さん、鈴木敏夫さんのジブリ汗まみれにも出てらしたじゃないです
そう、よくご、そうそう、5月
か。
ね。5月。まあ、あの時ちょうど、まあ、これから要するに新作が出るっていうことで、その
あ
話
れ
も
手
聞い
前で
た。
すもんね、手
手前
前で
手
す
前。
もんね。
まあ、もともとジブリ自身は本当はね、宮崎さんのアニメを撮ろうとして作った事業なんで、宮崎さん撮らなくなったら解散するって言ってたんだけど、まあ、結構続いてるもんね。
宮崎さんいなくなったら解散だったんですね、ジブリって。
解散。まあ、だから
なるほ
これ
ど。
からね、これからね、どうするかっていうのちょっと考えちゃったんです、あれ見たら。要するにもうさっきおっしゃった現役っておっしゃったでしょ、現役。
現役ですね。
で、現役
と
出してし
うとう。
もたっていうか、僕は集大成と思ったけど、なるほど、現役かと思って。で、あの先にどんなものを作っていけるのかなとは思ったね、なんか、極北まで行っちゃったというか。
そうですよね。だからチン
ね？
プな言葉で言うとね、セルフオマージュ感を見た を感じた人もいるわけで、
ああ。
劇中出てくるね、わらわらとかで見ると、これどこで見たことあるなみたいな
確か
ある
に
と
ね。
か、
確か
も
に
のの
ね。
けにもいたしなとか、なんか
なる
ね、
ほど。
トトロにもなんかいたなみたいなね。
確かに、オマージュっちゃオマージュやな、あれね。
群れがいっぱい出てきますしね、なん
そう
かイン
ね。
コやらね。
そう。まあ、それがやっぱり見たら、僕は集大成だなと思って、なんだろう。何かのこうメッセージとして、まあ、ジブリっていうことを考えるとね、感じたんですよ。それでその後また日テレさんに出資してもらって、ああいう傘下になったのを見るとね、
ああ、そこまで、日程さん参加の話まで。
いやいや、それ後でよ、後で、あ、そういうことだっ
後
た
で
の
です
か
ね。
と思っちゃった。で、もう一個ね、テーマで言うと、あのね、これはさっきのあれだわ、これからのゴジラマイナスワンにもかかってくると思うんですけど、人間というか人類に対する一つの希望とね、その懐疑みたいなものが、懐疑って要するにサスペションっていう世界で、ほら、最後のとこで王子がいるじゃないですか、世界作ってた王子が
王子ですね。
ね、
世界の石という
そう
か
積ん
ね、
でた
もてあそんでい
ブロ
る、
ック
も
を、
てあ
そう
そ、
そう
はい。
そう、で彼からその彼っていうのは王子がいる世界の秩序を保ってくれと、その役割を引き継いでね、いい世界を作ってくれって言われたわけじゃないですか、マヒトは。
真人はね、真人
ね、
は、はい。
で、だけどそれを断って、でその王子がいる世界は崩壊していくと、
はい。
ガラガラガラって、でそこで現実世界に戻っていったと。で
そう
彼
で
が
す
選ん
ね。
だのは王子が作ったものを引き継ぐというんじゃなくて、自分で新たなものをクリエイトしていくということを決めたということじゃないですかね、あれね。
そうですね。で、なおかつ
で、
アオサギがね、友達になっていくっていう。
これも不思議でしたけどね。
不思議でしたね。友達の方に行ったと。
そう。だから、まあ、あれ見たら、あ、人に対する、人類というか世界に対する、まずは希望と懐疑よりはむしろ懐疑があって、だけどその後に希望もなんかこう、持ってるのかなというふうに見えましたね、僕はね。だからすご
なるほどです
く、
ね。
両極端の生と死だったりとか、創始と再生だったりとか、希望と懐疑みたいな両極端のものがガバッとぐちゃっと入ってるっていうのではすごく、なんだろう、大きな話だなと思って。
そうですね。もうなんか白チームというか、夢と、あと先ほどおっしゃったね、イザナミみたいな話ですと、もう黄泉の世界も混ざってしまって、
そうなの
それを
ね。
こうドバッと見せられてる感じですよね。
なんか今現代的じゃないですか、あれは極めて現代
あ、そ
的
うです
な
か。
テーマ
ど
だ
こがで
と。
す
いやい
か？
や、そういう、なんだろう、人とか世界に対する懐疑と喪失、懐疑と希望みたいな話とか、それからその喪失と再生みたいなテーマの設定というかことっていうのが、現代の我々がこう取り巻いてる社会とか世界をこうなんかこうデフォルメしてるようにも僕は感じましたけどね。
そうですね。なんかそういうメタファーだらけで、まあ、
ああね。
わらわらが別の世界でね、新しい一般の
ああ
命になっていくとこと
あ、は
か
いはい
も、
はい。
あれはね、もしかし
ね
たらこうク
え。
リエイ
なる
ターたちかもしれないですし、
ほど。ああ。いろんな見方があるよね、あれ。
いろんな見方できますね。あと、傷ついちゃったペリカンとかもね、
そうだよ
あれは
ね。
何なんだろうっ
何だ
てい
った
う。
ろうなとか、結構。
あと、インコ大王誰かなみたいな。インコ大王あれ
ああ、
誰なんですか
あれは知らない、ちょっと聞いてみないと分かんないけど、誰やろう
ね。
な。
ですね。まあ、
なんか言ってるんだよな、そうだったな、あれ。
NHK だとね、プロフェッショナルだと、大叔父は、高畑監督。ってなってますよね。
なんとも言えない、こう、なんだろう、愛憎いと怒られるけど、高畑さんの、あっちこっち飛びますけど、高畑さんの才能に対する目崎さんの思いみたいなのも感じるしね、
そう
面
で
白い。
すね。だとしたら、なんかもしね、王子が作った世界、まあだからこの王子イコール高畑監督だとしたら、ものすごい パーソナルな思いで作ってますよ
それも合ってるわけでしょ。だからそれ考えすごいと思うよ。そういう、ね、ある意味大きな世界観もあるかと思った中にちゃんと自分のパーソナルな、
めちゃ
ね、
くち
思
ゃ個
い
人
を
的な
入ってるわけでしょ。で、あれ、これも何かに書いてたけど、積み木が13個あると。で、13個っていうのは宮崎さんが今作った、これも含めた監督作品、アニメの数、さっきの数と同じということを考えると、さっきの
あ、はい。
集大成という言い方もできるし、それからその現役というか元に戻るっていうところもあるし、いろんな視点のものを左から右、ね、上から下というか縦から横というか、それをこう、入れ込んだ、投入した作品だなと思って、時間が経てば経つほど意味を考えるって感じですね。
そうですね。あとやっぱり今、例えばなんかコスパタイパで映画早回しちゃうとか、あらすじだけ知りたいみたいな話がある中、もちろん意図してないと思うんですけども、それに対する一番アンチテーゼになるような
今
作品
回
ですよ
ね、
ね。
ちょっとなんていうか、どの瞬間も見逃せないっていうかね、じっくり見
そうで
ない
す
といけない
ね。
し。
もうだって宮崎監督の白昼夢をそのまま見せられちゃってますから、飛ばす飛ばさないじゃないですも
い
ん
や、
ね。
ほんとほんと、どの 瞬
ス
間
ト
に
ーリー
もあ
じゃ
る
ないっ
からね、
ていう
やっぱ
感
す
じ
ごい
は。
よね。まあ今更ながら、
そうですね。あとやっぱりあれですかね、この宮崎監督の今、まあ生い立ちみたいな、例えばご自身の母親と重ねる部分とか、あれですよね、今回この自分の父親がね、すぐに母親の妹と、
と結
ね、
婚しちゃっ
結婚
た。
されて、でそれを夏子さんですね、
そうです
夏
ね。
子さんが非常にね、重要な役を
そうですね。
してますし、そのね、夏子さんにね、こう嫌いって言わせちゃうみたいな
そう。ああ
ね。
いう、だもなん、あれ多分彼、宮崎さんの本当原体験がどっかにあるんだろうな、あれは。夏子さんとの関係もそうやし、あるいはそこで氷見だったっけな、
氷見
女
で
の
すね、氷
子
見。
ね、
だからお母さんですね。
あれがお母さんでしょ結局。
お母さんの少女時代は氷見です
なんかそういう氷見との出会いがあるとかね、ちょっ
ね。
と、なんかちょっと凡人であるには全然想像もつかないようなこう構造を作り上げてるからさ、しかもそれが破綻がないのが、ほんでなんかエンターテインメントになってるというんで、もうなんかちょっと、あれを撮っちゃったから、まあ多分しょ、まあ、ちょっとまたジブリの行く末の話になっちゃうんですけど、
自分
ちょっ
の
と
育成気になりますね。
気になるよね。だってあれ以上の作品をその創造物作れるような作家がいるとも思えないし、そこはちょっとすごくジブリファンとしては心配にはなったけども、ただ彼はまだ作る感じはしたんで、僕はね、
なるほどです
便
ね。
宜と。
な
あ
る
とちょっ
ほど。
と、
ゴールデングローブもね、取っ
そうそう
て、
そうそ
次
う、
だ
撮ったよ
からアカ
ね、
デ
ア
ミー
カデ
賞ノ
ミー？
ミネートされて。
撮るんじゃない？
でも、まあよく、まあ逆によく、まあこんな現役みたいのを
確かに
みんな
ね。
が好きですね。
確かに、確かに。いや、ほんとそれは思うわ。なんか、アメリカの映画界というか、すごく幅広さを感じるというか、需要力というかね。
幅広さを感じますね。
ね。あれ、だからゴールデングローブ取ったから前哨戦でしょ、あれ、アカデミーの。
前哨戦ですね。
取っちゃうんじゃないかと。
取っちゃうんですかね。それまた幅広いって、まあ懐の深さは
そう
ありま
ね。
すよね。
1個だけ言わ
で
せて
す
も
ね。
らうとね、いろいろ複雑なテーマもあるんですけど、やっぱりね、僕そうは言うけど、宮崎さんの映画に共通するの大好きなんですけど、あれやっぱボーイミーツガールの物語でしょ。
そうですね。ボーイミーツガールですね。
あれがいいよね。難しい話もあるんだけど、ボーイミーツガールなんですよ。
そうですね。で、なおかつね、今回はそれに母性が入っちゃってますからね。
あら、複雑。
複
本当だね。
雑。で、なおかつ、これ、作中で最初に、一番最初に、お母さんが火事で亡くなるじゃないですか。
そうね。
お母さんが火事で亡くなるんですけども、お母さんの少女時代である
君、
氷見は火
そう
を操
か、
るんですよ
そう
ね。
だよね。なんか
それが、
ちょっと語れ
そ
ば、
れが
これ
ま
も、
た感じ
語れ
る
ば
と
いい
こ
こ
あり
れ
ます
も、
よ
ある
ね。
ある、これは。多分彼がこうしたことは十分感じ取れてない気はするんで、再建しなきゃいけないんですけど。
再建しなきゃいけない。再
ね、
建しないとはいけないで
本
す
当に。
ね。でもなんか、そうですね、塔の中の引き出しみたいのいっぱいあったと思うんですけど、まだ
あっ
ま
た。
だ引き、まだまだ引き出しあるぜとも見えますもんね。
見えたね。だからこれ以上作るのかっていうのもあるし、まだまだやる気だなっていうのも感じた作品でした。
そうですね。今度はめちゃくちゃシンプルかもしれないですよ。
次、いやー、
次。
どう、あの人シンプルなもん取ったくないと思うんだよね。
シンプ
火
ル
山と
もあん
円
ま
盤
取
し
らない
か
ですね。
取らないよね。
シンプル、そうですね。シンプルボーイミーツガールある、まあみんな大好きラピュタとかですかね。
まあね、よかったよね、ラピュタもね。その話はただ終わ
そう
らなくなっちゃうんだけど、ラピュタよかったよね。本当に大好きですよ。
一方で、ラピュタを見ようと思って、君たちはどう生きるのか見ちゃうと、あまりにも 現
ち
役
ょっ
す
と
ぎて
ね、
びっくりするっていう
そうね、あれ見たらびっくりす
感
る
じ
だ
で
ろう
すね。
な。
では、ちょっと、こちらの君たちはどう生きるのかは、そうですね、アカデミー賞行くかですけれども、次の作品、
ゴ
急
ジラ。
にゴジラですよ。こちら、IGPI カルチャー部聞いていただいた方、大変ありがとうございました。